第一列王記の17章8節から16節です。第一列王記17章8節から16節、初めに8節と9節をお読みします。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。アメン。では一言お祈りいたします。愛する主よ、どうぞあなたの血をもって私たちを清めてください。あなたの清き御言葉の水の洗いをもって私たちをあなたの尊き花嫁として清め整えてください。今日いただくあなたの御言葉により、私たちに必要な命のパンと命の水をもって私たちを癒しない、豊かな牧場から牧草を得て、豊かな憩いの水のほとりにおいて憩うこれからの時でありますよ。どうかこの語るしもべの唇、また思いと心を清めてください。これに預かる一人一人の耳を通りよくし清め、体調を整え、また霊性を整えてください。あなたの命をしっかりと今日も豊かにいただいて、養われて、豊かに報告されて帰ることができますように。イエス様、どうぞあなたが主となり導いてください。私たちの主であり羊飼いであるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
ア
ーメン。エステル記の方も終わって、そして前回とですね、どれか今年に入ってから主の御前にイエス様のために宴会を設けようということがもうどうやらシリーズ化してきているようです。今年に入ってから王なるお方イエス様の前に宴会を設けるならば、その主の方が今度は私たちのために宴会を設けてくださる。敵の前で宴を設けと、先ほどの詩篇の23編の賛美、敵の面前で私たちは宴会が設けられる、敵の面前で油が注がれ、私たちの杯があふれるようにされる、命の火の限り恵みと慈しみが追いかけてくるようになる、本当に素晴らしき、本当に幸いな御言葉の約束が私たちにあるんですけども、この、今年に入ってからいろいろな敵の攻撃にあったりして、でもそのさらにそれを上回り、はるかに私たちを喜び楽しませてくださる宴会がもうすでに始まっている生徒たちの中にはいるんですけども、今日その、宴会を主の御前に整えた、一人のヤモメの話を、見ていきたいと思います。この第一列王記の17章、前回はヨシャパテ王の時代、アハブ王というイスラエル最悪の王様がちょっとだけ出てきたんですけども、今日のこの話はその、まさにイスラエルの最悪の王アハブの統治下の北イスラエル王国の、その中に住んでいる一人のヤモメについての話です。この北イスラエルのアハブ王、この時代、とても良くない時代でした。もうずっとですね、北イスラエル王国が発足してずっと悪い王様連続して続いてるんですけど、このアハブ王についてはもうその中の誰よりもはるかに悪いことをした、16章の方に記されてるんですけども、このアハブ王、妻イゼベルを、シドンという国からめとって、それでそのイゼベルのもう言われるがまま、なされるがままで、イゼベルがあれを立てて、アシェラの像を立てて、偶像の宮を建てていったら、もう建てて、バールの 偶像を立ててって言われたらそのまま立てる。でそれで本当にこのアハブ王はその彼女のやりたい放題され放題、そういう状況で、そしてイスラエル全体をですね、そのように偶像礼拝と主の意に嫌われる方向へとこのアハブは導いていきました。でそのようにして主を怒らせていたために、この、ね、神の民、神の国というものは主を怒らせること、主に背くようなことをするならば必ず良くないことが起こるんですね。なぜなら主に愛されているからです。主に愛されているからこそ立ち返らせるためにこのような災いを主は送られる。主は人々を主ご自身に立ち返らせるために、預言者エリアを使わします。エリアといえば、聖書の中で預言者の代表格的な存在で、まあ、目覚ましい活躍をしたんですけども、この預言者エリアがこのアハブのところに現れます。この17章の一節のところをお読みしますと、ギルアデのティシュベの出のティシュベ人エリアがアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。まあ、エリアがこの言葉を発するやいなや、その直後から雨は一切イスラエルに降らなかった。そして激しい飢饉へと陥りました。でアハブ王、このエリアの言葉を聞いており、またその側近たちもエリアの言葉を聞いたはずなんですけども、でこの雨がこのエリアの言葉通りに降らなくなると、彼はどうしたか。彼はですね、アハブ王はこの力ある神様主に立ち返るということをしないでですね、この言葉を発したエリア、預言者エリアを逆恨みにしました。何もエリアが天の雨を止めたと言うんであるならば、もっとエリアを恐れていいはずなんですけど、でもそれもせず、エリアを何か災いの根源みたいな、ちょっと縁起の悪い男みたいな感じでエリアを恨んで、彼を、ね、もう全国指名手配犯みたいな形でエリアを見つけた者は出頭するように、まあ、そのような風に人々に言明したんですけども、でもエリアは主に守られて、主がエリアをケハテ川のほとりの方へと行って住みなさい、そしてそこにかくまうんですね。でエリアは、まあ、この 2節以降のところを読みますと、まあ、ヨルダン川新海訳ではケリテ川と書いてあります。ケリテ川のほとりでそこで養うようにさせた。それで私はその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うように命じた、ね、なんとエリアはカラスに養われます。実際エリアがその川のほとりに住むと、ね、カラスが朝夕とからのところにパンと肉を運んでくるんですね。そして水はその川の水を飲みます。カラス、立法上では汚れた部類の動物に入るんですけども、でもそのエリア、この悪い王様のとばっちりを食らってしまって、カラス、ね、朝ごと夕方ごとに運んでくるそのパンと肉を食べて、そうして養われました。本当に、神の国の働き人、相手が、まあ、悔い改めの言葉を言っても悔い改めないようであるならば、主はですね、カラスのような人、カラスのようなものをさえ用いて神の国の働き人を養うんですね。本当に時にクリスチャンはですね、クリスチャンから助けを受けるということは確かによくあるんですけども、時になぜかですね、カラスのような人から、神様のことを全く知らないような、そういう汚れた人、世の人からですね、なぜか思わぬ養いを、ね、朝ごと夕ごとに受けるということもまたあるんですね。主は、カラスも用いられますし、またどんなものも用いられ、そして、まあ、エリアはここで養われるんですが、まあ、いよいよですね、この、川の水も枯れてしまって飢饉がひどくなって、そして再び移らなくなります。ならなくなりました。そうすると 今度は、ね、9節のところですね。今度はシドンのザレファテに行ってそこに住みなさい。このシドン、イスラエルではなく異国の地です。ちなみにあのアハブ王の妻イゼベルもシドン出身の女です。その国に行ってそこに住みなさい。でそして主はですね、そこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている、主は言われました。でそれでエリアは、そのシドンのサレファテの方に行って、そこで、そのヤモメを探すんですけども、果たしてですね、ちょうどそこに、ヤモメが出てきました。その町の門に着くとちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。中節になります。そこで彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。でそうして彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。この彼女をですね、どういう状況だったか、このシドンという町、イゼベルを生み出したような、その、国、偶像礼拝の国に住んでおり、そして彼女は、幼い息子を、二人で住んでいたようです。この子供、後の歌詞を見ますと、この子供、病気で死んでしまうんですけども、そこからさらにエリアに生き返らせてもらうんですけども、19節のところで、ね、その子を彼女の懐から受け取り、懐、英語の聖書ではボーザム、胸のところからこの子を受け取り、ということですので、ですから懐に入るほどの小さい子供だったんですね。その幼子とまたヤモメと二人暮らしで住んでおりましたけれども、本当に、ね、旦那さんはどのようだったか、それは書いてないのでわからないんですが、とにかく過酷で、頼りのない、状況でした。でそれで彼女もその飢饉の戸惑いに遭いました。王たち、国の人々のその罪のゆえに、神様を怒らせている国の中に住むがゆえに、彼女自身もその飢饉という、今日本は、アベノミクスとは言われて、景気が良くなった良くなったとは言われているの でも実はもうすっかり人々の暮らしはもっと冷え込んでいるような、危機のような状況、当時の一度はもっとひどい、もうかなり深刻な危機の状況、神様を怒らせ人が不法を行っている。それで、彼女もその飛ばしりを受けて、彼女、持ち物はもうどんどん、使って果たしていき、そしてついに彼女の持ち物はですね、わずか一握りの小麦粉とわずかな油だけとなってしまいました。でそして彼女はもうこの最後の食事の材料、もうわずか一食分、彼女自身と彼女のその息子のために最後の食事を整えようとして、そして焚き木を拾い集めに行こうと行ったところを、そこにこの預言者エリアとばったり会うんです。エリアに呼び止められて、水を少し持ってきてください言われるんですね。彼女はこのもう本当に自分の人生最後かもしれない焚き木集め、その仕事の手をやめて、その預言者エリア、その成り立ちを見て、エリアは、ラクダの衣の皮、また革のベルトを着て、預言者の風体をしております。この人は神の人かもしれないと思ったかもしれないですね。彼女のそのわずかなもうになってしまった財産、そして最後の食事になるかもしれないその焚き木集め、それの最中にその手を止めて、この一人の預言者のために水を持ってこようと立ち上がったところ、さらに、彼女言われるんです。一口のパンも持ってきてください。一口のパン、彼女はそれすら持っていない状況です。でそれで12節、彼女は答えた。あなたの神主は 生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、2、3本の薪を集め帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。かなり深刻な状況ですね。本当にこの主の導き方は不思議です。主はエリアに、このシドのサルバテの一人のヤゴメに命じてあなたを養うようにしている。ですからエリアからすれば、そうか、シドンに行けば一人のヤモメ、もしかしたらお金持ちかもしれないな、物持ちかもしれない、とにかくこんな危機の状況で預言者一人を養うことができるほどだから思って行ったかもしれないですけども、でもいざ見てみたらですね、そのヤモメというのは、全財産は一握りの亀の中のほんの少しの粉、それから壺の中にほんの少しの油があるだけ、それが彼女の全財産。そして彼女に預言者を養う、その、ね、資質、まあ、財力どうやらなさそうですね。そして彼女自身、主から命じられたという自覚もどうやらなさそうです。果たしてこのヤモメ、目の前にいるこの石品のヤモメ、この彼女、どうやら食事もわずかしか持っていない。果たしてこのヤモメなんだろうかと思ったかもしれないですけど、でも主の促しはなぜかこの女なんですよ。私たちもですね、主の働き人、主の養い、それをする働き、もしかしたら皆さんの知らないうちに主から皆さんに命令が下っているかもしれないです。彼女、自分に主から命令が下っているということをどうやら知りませんでした。けれども、でも彼女はその養いが、その働きの分があったんです。彼女の持ち物、預言者エリアを何年分もたらふく食べさせるほどの財力があったか違います。彼女のストックはわずか。亀の中の一握りの粉、それから壺の中のほんの少しの油、たったこれだけ。一体どうやってこの神の働き人を養うことができるんだろう。できるんです。主が西洋と言われたならば、いかに自分の中に財力がなかろうとも、いかに自分にその分がなさそうで、自分にそのような能力とか資質とか財力とか一切そういうのがないとしても、主が命じられるのであるならば、それは可能なんです。預言者エリア、もう預言者の中の預言者と言われているほどの偉大な人物です。その彼を3年半もの間養ったのは大金持ちではない、力ある有名人ではない、一人の名もなきヤモメ、力なきヤモメ、その財産は一握りの粉とわずかな油、それを調理して食べてしまったらあとは死ぬ死を待つのみという、その女性があの偉大な預言者を養ったんです。もしかしたら皆さんもそういう分があるかもしれないですね。わからないです。主がなさることは本当に不思議です。彼女にはしかし、確かに持つものはなかったんですけども、しかし彼女にある尊いもの、主の目に尊いものがありました。彼女にあったその尊いものとは、信仰です。彼女が開口一番に言った言葉は12節に書いてありますね。あなたの神主は生きておられます。アメン。主は生きておられる、この、シドン、本当にイゼベルを生み出した国の女性ではあるんですが、しかしあなたの神エホバ、主、太文字の主と書いてあります。エホバなる主を彼女は知っていたんです。そして主は生きておられるという信仰が彼女にあったんです。アメン。私たちが主にあって用いられるその分、それは主は生きておられるという信仰、皆さんはうちに働かれるイエス様は生きておられます。 生きているから、ね、イエス様がいるとしか思えないようなことを、ね、皆さん日々体験していると思います。なんでこんなにも、不思議なことが起こるんだろう、なんでこんなにも都合が良いように、そういうふうになっていくんだろう、なんで御言葉がこんなに心の中にススとストンと落ちるんだろう、本当に主は生きておられ働かれるから、主はこのように不思議な導きをなさるんですね。彼女にはこの主は生きておられるというその信仰があり、それを告白する、唇もありました。なんで彼女のところに、イスラエルにもうたくさんヤモメがいるでしょうに、なぜこのシドンのサレガテというところのヤモメのところに主を導かれたか。イエス様はですね、この箇所第一列王記の17章から引用されたことが一回、あるんですけれども、それどういう場面で引用されたか。預言者は自分の郷里では敬われない、そのところなんですけども、まあ、ちなみに私がここが郷里であるんですけどまあでも、ね、本当に産んでくれてありがとうって本当にもう皆さん言ってくださってありがとうございます。イエス様は自分の郷里で預言者を敬われないというところを引用するためにこの、第一列王記の17章を引用されて、イスラエルには大勢のヤモメがいたのに、エリアが使わされたのはシドンのサレプタだ。イエス様におっしゃいました。自分の郷里で預言者を敬われないことの例としてこの箇所を出したからには、預言者エリアは自分の郷里でどうやら敬われなかったようですね。自分の郷里イスラエルではエリアを預言者として、もう指名手配犯エリア、これをかくまうほどのヤモメはいなかったんでしょうね、きっと。でそれできっと 神さんはこのシドンのサレブタに一人の、信仰者がいる、信仰あるヤモメ、預言者を養う分の整えられているほどの信仰者ヤモメがいる、このところに使わそう、そしてその一人のヤモメに命じよう、預言者エリアを養うようにと。本当に主のなさることが不思議です。彼女そんな自分自身を養うこともすらないほどの財産しか持っていないのに、でも預言者を養う分を主は彼女に与えられた。本当に不思議、もう読めば読むほど不思議ですけれども、主はそのようになさるんですね。主はまさしく全地を見渡しておられます。イスラエルを見渡し、このシドンを見渡し、サルプタを見渡し、そして全世界、この日本を、この国を、この時代を見渡して、その心が主と一つとなっている人を主は探されます。主は本当に恐れることはない小さき群れを、神の国を主はあなた方に喜んでお与えになる、主は言われます。イエス様は本当に主の御言葉をよく聞き従おうとする人を主は目を留められます。黙示録の方に7つの教会が出てくるんですけども、そこにおいてイエス様は何度も私はあなたを知っていると言われます。主は全地を見渡してその心が主と一つとなっている人を探され、そしてその人を知っているんです。主はこの小さきエクレシアのこの交わりも知って見ておられます。彼女このヤモメ、自分自身が預言者を養うというこの分があるという自覚をしていようといまいとですね、彼女自身の信仰を普段から主は見ておられたんです。主を恐れ敬う心、主は生きておられるその心を認めており、そして彼女が預言者を3年半もの間養う、そういう素地がもうすでに出来上がっているということも主は知っていたから、だから主は彼女に無意識的にこのエリアを養うようにと命じていたんですね。主から命じられていること、本人は分からないかもしれない、でもいざその時が来た時、それをせざるを得ないんですね。なぜか 自分にはもうその分がないはずなんですけど、でもなぜか、その人が現れたら自分の全てをその人に捧げてしまった。よくわからないけれども、でもなぜかそれを捧げた。でもそれを捧げたことによって心が乱されることもなく、かえって平安であり、そしてその後の2年3年の成り立ちを見るに、確かに捧げてよかった。そして自分自身も決して粉が尽きることなく、油も尽きることなく、金銀財宝も尽きることなく、なぜか養われ、自分自身も養われたばかりでなく、相手も養われたということ、本当にクリスチャンはそういう証を聞きます。主は生きておられるんです。主は言われます。私はあなたを知っている。あなたの心も知っている。あなたが行ってきたこと、そしてこれからあなたがなすべきことも、あなたが養うべき主の働き人も知っていると主は言われます。逆に 主から私はあなたを知らないと言われる人もまたいるんですね。黙示録の、3章の方にですね、黙示録の2章から3章にかけて、私はあなたを知っているという言葉がもう何度も出てくるんですけども、そのうちの一つ、黙示録3章の、8節から10節までお読みします。黙示録の3章8節から10節。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。アメン。イエス様の言葉を守り、イエス様の名を否まない人を主は知っておられるんです。でもイエス様の名前を否む人を主も見つかれた人前で知らないって言ってしまうんですね。人々の前で私の名を知っているという人に対してはイエス様は見つかれた人の前で天の御座において私はあなたを知っていると言うんですけども、でも人々の前でイエス様なんか知らないよって言う人を、イエス様私はあなたを知らないって言って言うんですね。10人の花嫁の例え話の中でも、ね、5人の花嫁は油を用意していて賢かった。他の5人は、ね、油を用意しておかなかった。主は花婿はこの時間ぐらいに来るだろうと思って、自分の時間自分の都合でその愚かな5人の花嫁は測っていたんですが、でも賢い方の大人たちは自分の時間ではなく主の時間、主を思い計って主の訪れが遅くなってもいいように油を用意していたんですが、果たして主の訪れが遅くなり油がその愚かな大人たちの油が尽きてしまう。でいよいよ花婿が来た時、その愚かな5人の大人たちは油を買いに行っている間にもう公園の席が整えられてドアが閉められてしまって、そして公演が始まってしまった。その愚かな5人の乙女が後で入ってきても、ご主人様ご主人様開けてくださいって言っても、その主人は確かなところを私はあなたを知りません言ってしまうんですね。言われてしまうんです。ですから本当に私たち自身が主の言葉を恐れ敬って、主の皆を否まないこと、これが本当に肝心ですね。自分の都合、自分の時間ではなく、主を主人としている人であるならば、私はあなたを知っている。さあ、一緒に公園の席に入りなさい、言われるんですけども、でも、主を知らない。で、何か自分が主人公であるかのようにして過ごしていると、本当にちょっと怖い目に遭ってしまうんですね。ですから、本当に私たちはいつでも主の御言葉を守ること、また主の名を否まないこと、この黙示録3章8節、主ご自身から私はあなたの行いを知っている、誰も閉じることのできない門を開いておいた、 あなたには少しばかりの力があって、ね、かの両目、どれくらいの力があったか、ね、ほんの一握りの粉、わずかな油、それしか彼女の力はなかったんですけど、でもそのほんの少しの力を彼女は豊かに用いるんです。ね、彼女はエリアに、私にはほんの一握りの粉、わずかな油しかない、それを自分たちのために整えて料理して、それを食べたらもう私とこの子は死んでしまうだけです、そうエリアに言うんですけど、でもエリアは言うんです、恐れてはいけません、言ってあなたが言ったようにしなさい、しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい、それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。ちょっとこれこの言葉だけ聞くと本当にひどいことを聞きますね。そのやもめと子供、幼い子供、ね、彼女たちのその最後の食事の粉を、ね、私のために整えて、ね、私に捧げなさい言うんですね。もうパンのこの粉、もう本当にわずかしか残ってない、それを全部あなたとあなたの息子の分、それよりもまず先に預言者のために整えなさい、エリアは言うんです。ちょっと私はとてもじゃないけどそんなことは言えないんですが、でもエリアは言うんですね。主の促しがあったからなんです。なぜなら御言葉があるからです。14節、第一列王記の17章14節です。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。アメン。御言葉が示されました。彼女。その亀の粉は尽きず、壺の油はなくならない。この言葉が与えられました。さあ彼女、その言葉を聞いたとき、彼女はその言葉通りに従って、ね、エリアのためにまず、ね、自分と自分の息子のための最後のその食料をエリアのために焼き、エリアに差し出してエリアに食べていただきました。そして、ね、その後どうなったか、ね、エリアだけ一口分の食料を得て、彼女たちの食料がなくなってそのまま飢え死にしてしまったか、そうではないんです。亀の粉は尽きなかったんです。油はなくならなかったんです。これ、ね、本当に主ご自身が御言葉を発したから、そして彼女がその御言葉に聞き従ったからしたら、この不思議なことが起こったんです。彼女のその最後の食料、自分と自分の幼子、息子のためのその最後の粉、それを主のために料理し、そして主の働き人のために捧げた。これ、ね、主の御言葉に従ったゆえに、これエリアのためというより主のために彼女は、ね、宴会を整えたんです、ね、主のために。本当にそれは主の御前には尊い宴会です。最後の一握りの粉、わずかな油、自分と子供のための最後の食料、それを主に捧げたところ、それはなくならないんです。実際、15節見ますと、彼女は言ってエリアの言葉の通りした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。アメン。長い間食べたんです、ね、3年あの飢饉の間は3年半でした、ところがその間ずっとみんなこの亀から、この壺から油パンを食べたんです。実際に私たちも、ね、この十字架の経験、ね、一度死に明け渡すこと、彼女にとっては、ね、パン、この粉を、 エリアに明け渡すことは十字架でした。自分を死に明け渡すことでした。自分だけでなく子供もいました。その分も主に捧げたところ、ね、本当にアブラハムのような信仰ですね。主は命を得させてくださったんです。復活の新しき命、ね、この世の富はなくなります。パンは食べればなくなります。でも、ね、主に捧げたものはそれは永遠に記念として立ち上るんです。この世の富、それがこの世に属するものですけれども、しかしそれがひとたび主に捧げられたのであるならば、それは主の御前に記念として立ち上るものです。中には預言者エリア・モドキが出てですね、そのあなたの財産を私に捧げようと言って騙して、で結局良くないことに使うものは中にはいるんですけども、でも皆さんが主に捧げたのであるならば、それはその偽預言者の、ね、腹に下ったものではなく天に積まれたものになるんです。そしてそれは皆さんを養い、ね、決して皆さんの粉、壺の粉は尽きず、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならない、ね、この言葉の通りになるんです。皆さんが主の御前に宴会を設けるのであるならば、主ご自身が皆さんに宴会を整えて、ね、彼女たちもう3年半もの間宴会といいますか、ね、他の周りの国々もう飢饉で不況で、もうバタバタ倒れているところを、彼女とその子供はずっとその粉油によって養われた。主はまさしく真実なるお方なんです。本当に力はわずかしかなくてもいいんです。黙示録において、ね、あなたには少しばかりの力はあったが私の名を否まなかった、ね、この世の中今確かに困難な時代です。困難の時代です。もう一度黙示録の3章を開きますと、ね、黙示録3章の8節からさっき読みましたところ、私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうではなくて嘘を言っている者たちに、私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。アメン。地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練、まさしく終わりの時の試練の時代、困難の時代、今まさしく今起こっております。この日本の国も、当時のエスラブタのように、またイスラエルのように、指導者たち王たちのその不正なことによって、また死を恐れ敬わない不貧困偶像礼拝のゆえに、飢饉の状態に陥っている国の中にいるかもしれないです。でもその試練の時に守られるものとはどういうものか書いてありましたね。少しばかりの力しかなくてもいいんです。私の言葉を守り私の名を否まない人、このような人を主は守るんです。で、黙示録の3章8節です。私の言葉を守り私の名を否まなかったから、だから私はあなたの前に門を開いておく。サタンの改宗、偽ユダヤ人、偽キリスト者、偽働き人、偽エリアに対しては、あなたの足元に来てひれ伏させ、私があなた方を愛していることを知らせる。そして、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろう。アメン。どうか皆さんも、ね、主の御前に本当に忠実に主に捧げるものであってください。ね、偽 エリア、まあ、そのようなもの、確かに、ね、終わりの時代に偽預言者が現れます。でも皆さんを惑わされることなく、本当にイエス様を敬って、ね、イエス様のために働くのであるならば、皆さんを捧げたものは天に蓄えられており、そして天の父である神様の皆さんの家の粉を突き刺せず、ね、その油を突き刺せることなく、宴会を、ね、敵の面前で設けてくださいます。さらに祝福が増し加わって、さらに豊かにされて、ますます御言葉のこのパンをいただき、聖霊の油が決して尽きることなく、そしてこの終わりの時代、困難の時代においても養われて、敵の面前で宴会が設けられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。では皆さん一人一人が主の御前に出て、主の御前に宴会を整えましょう。イエス様に捧げましょう。誰か人に対してというよりも、本当にイエス様に対して捧げるならば、イエス様は皆さんをその粉を突き刺せず、油も突き刺せず、この終わりのこの困難な時代においても、しっかりとプライドを持って主に守られるために、今御前に出てそれぞれが祈り求める時を持ちたいと思います。
聖霊の油をも整えてください。御言葉のパン、御言葉の小麦粉、私たちには一握りしかないんですが、でもそれが尽きることなく今に至るまであなたで養ってください。その尽きることなく聖霊の油でもって私たちを潤してください。私たちの分だけじゃなく、私たちの家族の分も、子供の分もあなたが養いをさせよう。さらに働き人の分も主はあなたが養いをさせてくださるという御言葉をカラスのようなものでもあなたを知りますね。また私たちの前のあなたの現象に言葉を伝えるのを難しくなったことを感謝いたします。そしてこの終わりの時代においてしっかりとあなたの言葉を守り、あなたのみんなを否まず忍耐についてあなたの言葉を守り、そして終わりの時代において守られているこの小さき群れたちでありますように、どうぞあなたの伝えられる祝福を祈りし、栄光を目指してください。
私はあなたの行いを知っている。私はあなたを知っている。私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。アーメン。主よ、あなたの御言葉を守り、あなたの名を否まない生徒たちの上に、そして本当にこの火曜日の夜、あなたの御前に御言葉を聞きに、御言葉をいただくために、御言葉から養いを得るために集いし、この生徒たち一人一人に豊かな塩、御言葉のパンを突きさせることなく、また聖霊の油を突きさせることなく、またこの世における実際的なパン、それも突きさせることなく、自分自身だけでなく子供、家族、預言者、働き人をも養うことができるこの生徒たち一同でありますように、あなたにあって幸いと祝福と栄光と命を豊かに得させ、この終わりの時代、困難な時代においても、主よ、周りがどの世であったとしても、この交わり、この家族、この生徒たちのうちには命のパンの、聖霊の油の、そして実際的な世の富の養いが豊かにありますように、どうぞあなたが御前に集いし、この小さき群れを祝福し、天の御国を豊かに与え、そして家族をも、働き人をも、 癒しなことは豊かにできるこの日常でありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
よろしくお願いいたします。終わりに兄弟姉妹たち喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。